はい、それではヘブル人への手紙の8章になります。ヘブル人への手紙の8章です。私たちのね、この手紙ヘブル書の学びのですね、最も濃厚な部分、まあもともと濃厚なんですけど、この手紙の内容は、でそのもう本当に濃厚な部分になっていきます。8章からそして10章までに、このイエス様がどのように大祭司として天におられ、そこでどのような奉仕をしてくださっているのかですね。でこれを見ていくことになりますですね。まあ、思い出していただきたいんですけれども、この手紙がイエス様を信じているユダヤ人に対してなんですけれども、他の信じていないユダヤ人と同じように神殿礼拝を捧げていたわけですけれども、イエス様を一度信じるとですね、やはり、自分の属しているユダヤ人の共同体の中に圧力が生じる、で事実生じていたわけです。でその圧迫の中で、まあ、どうするかというと、信仰生活をあまり表に出さないで、まあ、その信仰も曖昧にしていくみたいな、こういうですね、霊的な危機の中に、まあ、あったわけなんですよね。そうですね、まあ、ユダヤ人の人がイエス様を信じるっていうのは、まあ、実はですね、日本人もかなり通じるものがあって、日本に来たことのあるユダヤ人のイエス様を信じている人がですね、すごく似てるって言ってましたですね。で、イエス様の教えを聞いてイエス様を信じるっていうことまでは、なんかこう結構そこまではすんなりいくんだけど、自分が日本、その自分の共同体ですね、自分が属しているもの、これアイデンティティですね。でこれから離れることを非常に恐れるわけですよ。例えばすぐに先祖の墓どうするのって、もうこれ典型的な例ですよね、日本だとね。うん、でこのユダヤ人もユダヤ人をのこのアイデンティティを失ってしまうという恐れがあるので、どうしても隠すっていう方を選んで、まあ、行くんですね。まあ、この問題がこう起こって、でも、もうすでにパウロじゃ、まあ、著者パウロって僕は思ってるんですけど、分かんない、一般的にはね、どっちか分からないっていうことで言われても、これ著者がですね、もうイエス様が語っていたように、これ神殿はずっと続かないんだよと、もう紀元70年に事実ローマによって滅ぼされたわけですけれども、そこではなくて、もっと優れた神殿があり、もっと優れた大祭司がおられて、でもっと優れた約束があって希望があるよと、で今日学ぶのはもっと優れた契約があるんだよということです。メルキデゼクの話をずっと彼はしたのを覚えていらっしゃるでしょうか。だから今までは解き明かされてなかったことなので、まあ、彼は本当にかなり躊躇してたっていうか、困難を感じていたわけなんですよね。メルキデゼクってほとんど出てこないけれども、よく見るとあれってなるわけですよね。アブラハム、だからレビ人が祭司になっていくわけですが、そのレビ人、レビを生み出したのがアブラハムであって、そのアブラハムが11を捧げているっていうから、もう全然次元が違う、上位のこう大祭司なん、祭司なんですよ。うん、でその祭司ってじゃあどこから来たのって、そっち系図もないし、パッと現れてパッと、しかも王様なんですよね。サレムの王って、エルサレムから来た王なんです。で一体誰なのかって言って、それが、この、有名な110編かな、詩編の、私の右の座についていなさいと主が私の主に言われたっていう、あの箇所のね、続き読むと、あなたはメルキデゼクの位、あるいは霊に倣って永遠に祭司なんだって、このダビデは予言をした。だからずっと後の時代に予言をしているわけなんですよ。ということは、このメルキデゼクの位とか後っていうのは、これはまだ残っていて、これがキリストご自身なんだよと、このように解き明かしたわけです。なんか日本人が聞くと、聖書のバックグラウンドがない、なんかややっこしい、めんどくさいこと話してるなって感じちゃうかもしれないんですけれども、この聖書をベースにして、この神殿の礼拝を捧げているこのユダヤ人にとっては、これも非常に必須だったわけですね。でここまで解き明かした結果、ではこれからまとめていきますよということで語っていくんですよ。で今日学ぶところはですね、いいですか、この旧約聖書とですね、新約聖書がどのように噛み合うのかっていうことはね、この知っていただきたいんですね。うん、で旧約をとかくキリスト教会は軽視しがちで、まあ、新約からしか教えてないってことが まあ多々あると、まあ、私は聞いてるんですね。で私そういうのあんま経験したことない。実はカルバリチャペルって全部教えるので、旧約もそのまま教えていくわけなんですよね。でだそのじゃあなんでっていうのがこの私たちの信仰と関わりあるのかっていうところもあるし、どういう噛み合ってるのかっていうのをこれがね明確に今日の箇所を教えてっていうか、ね、8章9章と教えていくようになっていきます。で大体旧約を読む時のイメージをねもう前もってねお話をしますと、神の恵みがあるんだけれどもまだ完全に達していないもどかしさがあるって感じかな、まあこれ言い方が変なんだけど、なんかあのね魚の骨が喉に引っかかっちゃってカーってやったらなんとか取れたんだけどなんかまだなんかあるな、完全に取れたらってああいう気持ちにさせられちゃうっていうかね。で典型的なのがマラキ書、もう本当に全部を読んで旧約聖書ですね、マラキ書を読んで、マラキ書の4章ですね、このマタイの福音書の1章の1節の手前っていうのがですね、なんともなんか気まずい終わり方をしてるわけですよね。なんかもうちょっとこうバシッとね全てがなんか終わってるように見えたらいいのにね、見よ私は主の大いなる恐るべき日が来る前に預言者エリアをあなた方に使わす、で彼は父の心を子に向け聖子の心ってことね、でそしてそれは私が来てこの地を誠実のものとして打ち滅ぼすことのないようにするためである。もうこれね続編ありますよって話ですよ。もうここま でこれで終わってるわけですね。だからなんか全てにおいてこの旧約にあるものがそれ自体はすごく良いもので、もう本当に恵みだし正しいし清いし、なんですけど、この旧約そのものがあるいは律法そのものが完全なものがあるんだよってことを指し示してくれてるわけです。そしてそれを導いてくれるように作られてるって言ったらいいかな、神様作っておられるわけなんですね。でキリストにあってそれが完成するんだよっていう、まあ、内容なんですね。では一節ご覧ください。以上述べてきたことの要点は私たちにはこのような大祭司がおられるということです。そうですね、この今までメルキゼデクとかそういう話をずっと延々としてきたんだけど、このような大祭司がおられるということ、でこの方は天におられる大いなる方の右の座に座し、人間によってではなくて主によって設けられた誠の幕や聖女で仕えておられますということで、天におられる大いなる方とですね。で、この対比がねずっとされて地上にある幕屋ってこう対比するわけですよ。ですか、天におられるお方で、この祭司が天において奉仕をしておられてという天という言葉、これが重要になります。でこのクリスチャンってどこの国のクリスチャンもそうなんですけど、このチャレンジはですね、この今まで自分が持っているこの同じ言葉天国あるじゃないですか、天って。でそれとですね聖書が言っていることと違うのに混同させていくってことがあるわけです。それなので私がしばしば話すキリスト教じゃなくて天国教を信じちゃってるよとか、オラは死んじまっただという歌、ずっと昔の歌ね。でそこ行ったら何かって言ったら酒はうまいし姉ちゃんは綺麗だって言ってるわけですよ。なんか楽できるところがあって、イエス様を信じたらですね何かそういうほわっとしたようなところに行けるんだ、よかったなって、これで終わらせたらこれ極めて日本教的な天国教なんですよ。聖書の天というのはそういうものではないんです。これね一章にもすでてこのヘブル書の一章に書いてありますけど、全てのものが亡くなってもなおのことある神の王座があるところなんです。だから天というとなんか心で思っているだけっていうほわほわしたものがあるけど、そんなことじゃなくて、この天と地がもうずっと何千年も何万万年も何億年、そうだな、若い地球信じてる人は、もう僕もどっちか分かんないけどもね、まあ、ちょっと言い過ぎちゃったけど、何千年もあるもの全然変わんないわけじゃないですか。ですね。で、変わんなくて、けれども、それでもそっちの方がむしろ脆いわけですよ。それぐらい天というのは、 確固たるものであり、変わらないで、そして永遠にとどまっている、この永遠という意味ね、あるわけなんですよね。1章の10節から12節で、主よ、あなたは初めに地のもとゆすえられました。天もあなたの御手の技です。これらのものは滅びます、しかしあなたはいつまでも長らえます。すべてのものは衣のように吸い切ります。あなたがそれらを街灯のように巻き上げると、それらは衣のように取り替えられますと。そ、変わらない神がおられて、そして115編詩編のこの異教徒がイスラエルの民に対して、あな彼らの神はどこにいるのだか、いるのかとね、こうバカにしているところなんだけども、その民が、私たちの神は天におられ、その望むところをことごとく行われるってことなんです。で、これからの学びはね、この天に、天からの賜物に触れていくっていうのが、これ私たちの礼拝なんだっていうね、こういう流れになってます。そして続けて読むと、この御座に座すですね、すべてを治めておられるということです。すべてを支配しておられるということです。特に困難にあったときに、皆さんが、私たち信仰者というのは、いつも天に増しますって言って座についておられるということを思い起こすことができる恵みと特権があるわけですね。どんなに大変なことが起こっても、もう神いねえじゃんこんな世の中にっていうふうにみんなが言ったとしても、私たちはいる、それでも神はいるっていうふうに言うことができるわけです。御座についておられる。そしてこの方が大祭司であるんですが、人間によってではない幕や聖所にイエス様は仕えておられると。人間によって設けられたっていう言葉は、あの出エジプト記ですね、から始まるこの、地上の幕屋なんです。地上の幕屋の全ての用具とか、あそこで作られているものは、あの知恵の霊で満たされた、名前ちょっと忘れましたけど、その人がいるわけですね。そして彼らが作って、そしてモーセがそれを組み立てていったわけですよ。それが初めのこの幕屋、建てられた幕屋であり、人間によって設けられたんですけれども、今度はですね、このイエス様が仕えておられるのは、神ご自身が設けておられる、主が直接介在されている聖所なんだということなんですね。それで3節で、大祭司は皆捧げ物と生贄を捧げるために任命されています。したがってこの大祭司も何か捧げるものを持っていかなければなりませんと、こう言ってますね。捧げ物は必ず必要ですね。生贄は必要ですけれども、じゃあイエス様は何を捧げたのかということですけど、これが9章10章と、ずっとイエス様が、イエス様じゃなくて、この著者が語っていってるんですが、まあもうね、結論から話しますと、イエス様はご自分の血を携えていった、ご自身の体を生贄として捧げた、まあ、こういう話になっていきます。で、4節です。もしこの方が地上におられたなら、祭司であることは決してなかったでしょう。律法に従って捧げ物をする祭司たちがいるからですと。地上においてはレビ族の祭司が奉仕をしているわけなんですよね、当時ね。で、イエス様は天において奉仕をしておられるんです。この違いですね。天において奉仕をしておられるわけです。で、5節。この祭司たちは天にあるものの写しと影に仕えています。それはモーセが幕屋を設営しようとしたときに蜜毛を受けた通りのものです。神はよく注意して、山であなたに示された型通りに全てのものを作らなければならないと言われましたと。ここですね。ここが神のご計画のすごいところなんですよ。また先ほど言いましたように、このクリスチャンたちがこの旧約聖書をどのように読んでいけばよいかの、もうこの決め手となるような、まあこの何ていうかな、真理っていうか事実なんですね。それ何かというとですね、模型写しだということです。で、模型写しを見て、じゃあ本物って何かなってこう思わせるわけですよ。それで本物が今新約において御霊の啓示によって使徒たちに明らかにされているという、 こういう流れなんです。逆を言うと、この旧約を通して天の実態というものがさらに、あ、こういうものなんだっていうのがこうはっきりと分かってくるということなんですね。だから旧約って大事なんですよ。私について明かしているってね、聖書はイエス様言われたわけですよね。イエス様のこのについての真理がこの地上における、ま、これは影であり模型であり、そういう、ものなんだけども、それを通してはこういうことなんだってのが分かってくるってことです。だから旧約すごく大事ね、大事なんですよ。で、皆さん思いませんでした？通読ね、いつも勧めてます。通読しましょう。やってない人必ずしましょう、ね、創世記からずっと、ね、創世記から読んでね、結構いける、ね、出エジプト記も結構いける。で、映画作るとなるとノアの箱舟の映画もできるし、アブラハムの映画も確かあったと思うね。一番やっぱり有名な映画は実戒でしょ。航海が分かれるじゃないですか。で、これ聖書通読して航海が分かれるところがあって、もうちょっと読み進めるとね、聖書通読してる後悔が出て、なんてバクだね、おっさんギャグしてるけど、続けて読むと実戒があって、まだそこもなんとなくねいいんですよ。キモいのが25章以降、何これって。まずこの幕屋の細かい説明がある。ここまで細かいかっていう説明があるんですよ。だから実際にこの建築する人が建築できるようにっていうことと、青写真ですよね。あとはこの衣装、あの彩服ですか、それも細かいことが書いてますけれども、これも実際にその作る人にとってそれ作ることができるっていう、再現ができるっていうね、そういう、だからこそ細かいんですが、しかもダメ押しでモーセに対して、私が示した型の通りに注意してやって作らなければいけないっていうね。これ通読しろって言った牧師さん、私ちょっと恨んだね。何これって、飛ばしていいじゃんって。だけどね、これ出エジプト記終わったら今度レビ記なんだよ。レビ記で、レビ記でずっと生贄でさ、主が言われる、主が言われるってさ、細かいこと、このどこ、例えば交わりの生贄なんてさ、この内腎臓とこの肝についてなんかついてるの捧げなさいとかさ、こう言ってずっと捧げなさいっていうの言って、で民数記でようやくはーってほっとするんだけど、出ていくっても今度人数来い、またなんかいる、赤いお牛をなんかほくって、この灰を持ってこう清めてる。で、ね、今度もあまたほらなんかヒューマンストーリー始まるじゃない、こう吉脇からね、で始まって、ようやくなんか終わった、立法終わったわと思ってさ、でなんかまあなかなかうまくいくじゃない。そしたら今度第一列王記かな、神殿をソロモンが作るっつって、また細かい話になってさ、でこの預言書になって、このエゼキエル書なんて読むとさ、もう有名な枯れたなんかところから、この保全がね、この前の年末礼拝で話したけども、言い換えるって。でね、39章まで僕話した。でも人気ないのがね、40章以降なの。のね、出エジプト記よりももっとね、これね、僕やったよ。でちゃんとネットにあるの、ちゃんと調べた人が、これ一キュビットも間違ってなくてね、ちゃんともう精密なの。何なのこれじゃないですか。でこれでだんだん分かってきた。でこれ分かってきたのはね、信仰の世界ってね、神の栄光、神がおられることを見ていくっていうことがね、主体なんですよ。ヒューマンストーリーってかっこいいじゃん。だから映画ならないの、このね、幕屋の映画なんてないでしょ。後悔分かれるのはあるんだよ、かっこいいじゃん。でファラオが何だとか、モーセが何だとか、こう開けたらこうなったとか、何だかってさ。で私たちクリスチャンもやっぱ人間だから、なんかそっちの方はよく分かるんだけど、こっちの幕屋の方は一体何なのかって話になってくるけど、神様はかなりそっちに紙面を割くように啓示を与えてるわけですね。で何か栄光を見るということ、これがいかに私たちにとっての主体であり、神様の、願われていることなのかということをですね、だからレビ記っていうのは、これ私たち水曜日の学びでもやったのでね、ぜひね聞いてみたらいいですよ。本当に神の清さですね。 で、これがあるとね、ブレない。ブレない。この清さを知ったらブレないです。で、そして何が汚れてて清いのかが明確になる、正しくて悪いことなのかが明確になっていく。で、意外にクリスチャンもこう、そういうさっき言ったこの混ぜ物にしたんだよね。その天って言ってもさ、なんかさっき言ったあれだよね、姉ちゃんとお酒の話になっちゃう極端な話だよ。でもなんかそれっぽいこと考えてるでしょ、大体ね。そうじゃないよっていうのが分かるわけですよね。で、こういうこのことがこのね、新約だけ読むと分からないんですよ。あとね、新約こっち優しいイエス様のね愛だけど、旧約怖いよねって言うでしょ。見てないね、見てない。イエス様がね、地獄言ってる方が天国言ってるよりも多いって知ってた。厳しいですよ。で、これから見ていきます。10章かな、ヘブル人の手紙で、あの2つや3つのこう証言によって処罰されるのが当然であるのするならば、ましてや御子をね、ないがしろにするものはどれほど恐ろしい処罰があるでしょうかって、もっと大きな処罰って言ってるんですよ。だからこうやってね、あの本当にね、旧約があるからこそのキリストなわけです。で、その旧約あるからこそのキリストなんだよって教えてるのが新約なわけですよ。こういうつながりなんです。で、次行きましょうか。6節。しかし今この大祭司はより優れた契約の仲介者であるだけに、その分はるかに優れた奉仕を得ておられます。その契約はより優れた約束に基づいて制定されたものですと。このより優れたとかが、このもう何度となく出てくるでしょ、このヘブル書で。これがキーワードなんです。だから、それ自体、旧約の制度自体はこれいいものなんですよ。いいことなんです。これじゃ間違ってない。で、これもキリスト教会の過ちで、これはもういらないんだってね。もうユダヤ人イスラエル関係ない。これ間違いなんですよ。良いものなんです。素晴らしいんです。神様が置いてくださった。で、準備期間って言ったらいいかな、この導き手なんですよ。でもより優れてるんです、キリストが。で、より優れた、これから見ていきます、契約ね、これ新しい契約ですの仲介者になった。で、後で聖餐に預かりますが、まさにその仲介者としてのイエス様のなされたことに、それを行いなさいというのが教会に命じられているイエス様の命令なんですね。そしてはるかに優れた奉仕、これが血を携えていくと、イエス様があの天にある聖所に血を携えていくというこの奉仕になっていくわけですね。そしてその契約はより優れた約束に基づいて、そうですね、この血の罪が許されるとか、そういう約束に基づいているんだということです。でね、今すいません、ちょっと興奮してたので、やっぱりあの一気にちょっとね、原稿に書いてあることをね、飛ばしてしまったんですけれども、もう一度ね、戻りますとですね、この主によって設けられた2節ですね、誠の幕や聖所で、これね、9章でも解き明かしていくし、10章でも解き明かすかな、解き明かしていくんですが、天ってどういうところか、もう地上の幕を見ればはっきり分かるんです。で、黙示録の8章ですね、黙示録、そこにイエス様、子羊なる方が、イエス様ですね、がこう封印を一つずつ解いていくんです。解いて、で、災いが一つ一つ下っていって、で、7つの目の封印が解かれたら、今度はその7つ目の封印の中に、まあ、ラッパ、7つのラッパがあるんですが、その前にですね、その7つの封印が解かれて、その後に直後にこう書いてあります。8章の3節から5節をお見せします。いいですか、これ天国ですよ。また別の御使いが来て、金の香炉を持って祭壇のそばに立った。するとたくさんの香が彼に与えられた。すべての生徒たちの祈りに添えて、御座の前にある金の祭壇の上で捧げるためであった。香の煙は生徒たちの祈りとともに御使いの手から神の御前に立ち上った。それから御使いはその香炉を取り、それを 祭壇の火で満たしてから地に投げつけた。すると雷鳴と声がとどろき、稲妻がひらめき、地震が起こった。これが天に置く、天に設けられているものがこういうものなんです、うん、だからその写しが地上にあって、それを神が示してくださったわけなんですね。だからどっちがじゃあ優れてますか？もちろん天にあるものが当然ながら模型じゃない方ですよ、優れているわけなんですよね。でこの天に触れるっていうか、天の賜物に僕は預かっていくっていうのが皆さん教会なんですよ。ところがユダヤ人が、この過ちを犯してしまった、これも旧約から示されていることであるから、ユダヤ人もそれが信仰によって完全なメシアを待ち望むっていうことのようにしむっこなっていかなければいけないのに、その地上における奉仕そのものが自己目的化しちゃったわけです。だから偶像っぽくなってって、例えばエレミアの時に、エレミアの時代にですね、エレミアはですね、そのみんなが礼拝に来るところの入り口のところでね、主の宮、主の宮、主の宮と皆さん言ってるけれども、悔い改めなかったら滅びますよってこう言ったんですよね。何かって言ったら、神殿、物理的な神殿があるから、私たちはバビロンから救われるっていうふうに信じたわけです。それ物理的なものでその救われるっていうふうに信じたわけです。でそうやってエレミア迫害されましたが、新約でも同じようなことを説教して迫害された人がステパノです。やはりこのソロモンによって建てられたものを、それ自体をね、もうなんか大事にしちゃって、そこでこの神はだって当然治められないわけですよ、神殿の中に。天の天も治められないってソロモンが告白したように。なのにこう天に触れるようにするために、この設けられているものなのに、それが自己目的化しちゃってるわけです。でも同じようにローマによって滅ぼされちゃったの。前はバビロンだけど、今度はローマによって滅ぼされちゃったわけですよ。だからキリスト教会が新約の中にいなければいけない。それ何かって言ったら、私たちが目に見える教会の活動ですね。でそれにとらわれてですね、この教会のことをやってるにもかかわらず、地上の世の中っていうか、地上のことと変わらないことで、もう物事を図っていくってことをやったら、もうこれはアウトですね、アウトですね、うん、よくあります、いろんなことあります、うん、なんか例えばもう一番ね、分かりやすく言うと、もう教会日曜日ここに足を運んできてるから、もう私は天国に行ける、もうなんか、うん、もう絶対大丈夫、もうそう思ってたら危ういよねイエス様に出会ってる、イエス様に触れていく、これがで天に触れていくっていうことが目的なんですね。ということで戻りますね。これを言い忘れたんですよ。で戻ると、このどこだったっけか、ヨグリスグレタって6節ですよね。約束に基づいてると、制定されてると、はい。で7節です。もし初めの契約が欠けのないものであったなら、第二の契約が必要になる余地はなかったのですと。これが初めの契約がモーセを仲介として建てられた市内山における契約なわけですね。そして第二の契約というのが、今から引用されていくエレミア書の31章の31節からの言葉になるわけなんですよ。でこの新しい契約が来るよって予言したわけで、これをイエス様が仲介者として締結してくださっているというか、それを、この、実際にその契約が履行されていくようになったということなんですね。なのでここからも旧約と新約の兼ね合いっていうのがものすごい絶妙なんですね。イスラエルの歴史を見るというのは何を見てるかっていうと、私たちは自分たちで救えないっていうことを教えてるわけですよ。ですね。歴史がそれを物語っている。で、特に律法が与えられたので明確にされた。より、イスラエルというのはより明確にされたわけです。で、ここで間違ってはいけない読み方は、イスラエル人って本当に愚かだな、バカだな、こんな過ちばっかり犯してで指さしてんだよね。で指さしてる時はどうですか、3本の指は戻ってきてますからね。そのためにイスラエルを立てたんじゃないですよ、神様。 世界の証人ですよ彼らは。私たち一人一人がその罪が明らかにされていく過程であり、この神でなければ救えないということを教えているわけなんです。でそれがイスラエルがこの、立法が与えられて約束の地に入る前にモーセが説教したんですね。申命記、まあ、レビ記においてもこの最後の方はそうなってますけど、立法を守ればこれこれの、約束が祝福があるけれども、そうでなければこれこれの呪いがあると書いてます。でそれが延々と書いてあって、そして最後にこれから入る約束の地から引き抜かれるっていうところで終わるんですよ。あ、そこで実際は終わらないのか。でその離散の地で、神に立ち返ってまた私は戻すよと、アブラハムの契約を思い出すからって、でこれで終わっていくんですね。でその散らされるというところにエレミアが建てられて引き抜かれるよということを予言していったわけなんです。で戻ってきたね、バビロン潰されてペルシャのキュロス王によって戻ってきたんですけれども、また同じようにこの、イエス様が嘆いて神殿を見てですね、エルサレムエルサレムと破壊されることを予言されて、で、そして、イエス様ご自身があれですよね、このエレミアとまで言われたんですよ。この噂で彼エレミアじゃないかって、なぜか嘆いてるからって、この罪を嘆いて同じように説教してたから、これ解かれたからね。で実際にバビロン捕囚と同じようにローマによって破壊されて、今度は世界の離散のためになったと。で分かります、この読み方分かります、重なってるんですよ。でこれが神様のこう何て言うかスタイルなんだよね。スタイル分かる、これ神様スタイル。なんか昔ちょっとかなり5年か6年ぐらい前にカンナムスタイル、なんかスタイルってあるじゃないか、そのスタイル、あの言葉今使ってるだけなんで、スタイルなんだよ。で賭けがないものだったらこの第2の契約はね、だからこれずっと続くんじゃないよっていうことをこう警告しているんですが、午前も話しましたようにね、午前礼拝でも話しましたように、これから読んでいくときにこの主語に注目してほしくて、私がっていう主語なんですね。でもこの初めの契約はあなた方はっていうのが最初に来るんです。申命記を読みますと6章の3節で、イスラエルを聞いて守りを行いなさい、そうすればあなたは幸せになり、あなたの父祖の神主があなたに告げられたように、あなたは乳と蜜の流れる地で大いに増えるであろうと。だから主が命じられることをこの、ま、守りを行いさえすれば乳と蜜の流れる地で大いに触れると。でこれ自体もね、恵みですよ。守りを行ったらもうすごいっすよ、彼らめちゃめちゃですよ。これかっこいい、すごいよね。それさえやってればいいんですよ、多くの祝福が降り注がれる、神様はしてくださるわけですよ。これも恵みなんだけど、問題はそれやらなかったんです。あれと似てるね、アダムの時と。めちゃめちゃたくさんさ、なんかさ、この木から実が取れて食べて、で岩ので中央にも命の木ってのあるわけでしょ。めちゃめちゃたくさんあるのに、木が恵みじゃないですか。よりによってですよ、それや食べちゃダメっていうのは選ぶんだよね。まあサタンがね、ほら蛇が惑わしたんだけど、まあ、同じようによりによってじゃないんだけど、その言ったことと違うことをずっとやりていったわけなんですよね。それでこうなっちゃったので、今度はもう彼らがこうなっちゃったから、もう私はこれするってこう決めたわけです。でその動機は午前中も話しましたように、神の憐れみですよ、恵みですよ。人が何かしてくれたから私がするじゃなくて、神がそれをしたいんですよ。なぜかそういう方だから、憐れみ深い方だから、愛だからですね。聖書と、 まあ、聖書っていうかその、まあ、キリスト教と他の宗教の違い何かってある牧師さんが言ってましたね。一言言ったら何かって、恵みですよとこう言いました。で僕もそうで同意です。初めに神が天と地を創造したという神がなされたと。でじゃあ聖書の終わりなんですか、黙示録の22章ですね、21節です。主イエスの恵みが全てのものと共にありますように。この恵みが違いだけど、その恵みっていうのは神がそうしたいから、神のご性質からその良くしてくださる、私がこうすると。いうことになります。で、これがものすごく大事です。信仰をまだ持ってない人にとっても大事なんですけれど、もちろんそれは福音を信じるっていう時に大事なんですが、信じた後の人にも、皆さんも信仰を持ってるから、ほとんどが持ってるからね、言いますけれども、大事なわけですね。新しい信者の学びっていうのをうちの教会でやってます。で、洗礼を受ける。バプテスマを受けようと決めた人たちにはやってますし、まあ受けた人でもやってもいいですよ、まだやってない人ね。でそこに確信というテーマがあるんですよ。確信、自分が救われているという確信、どこで測ることができますか、聞くわけです。どこですか、自分が救われているという確信。やったことある人答えて、自分が救われているという確信どこにあるんですか。ふわーっとなんか、あ、神様素晴らしいっていう、なんかそういう気持ち。そうするとなんかむしゃくしゃしてる時ではなんか地獄行っちゃってるよね。違うでしょ、何でしょう。あれ勉強した人は忘れちゃったよね。神の言葉に基づいてる、その約束に基づいてるって言いました、ね、例えば私のところに来るものは私 の神の手から引き離すものは誰もいない、私を信じる者は死から命に移っている。神の言葉あるでしょ。そしてこういうふうに最後に書いてあります。自分の救いに疑いを持ったら、救いは神が私たちのためにしてくださったことのみに基づいていることを思い出してください。たとえ自分の心に時にそのことを忘れても、そのことは真実なのです。神はご自分の約束を誠実に守ってくださることをあなた方が思い出すことができるように神に祈り願いましょうと。神がしてくださったこと、キリストにあってしてくださったことを思い出してください。ここに確信があるんですよね。救われたって言われて、どうだったかな、この何個じゃダメだ、ダメって言ってないんだけど、救われたと断言できるのはこの御言葉の約束があって、また御霊のね、自分のうちにある御霊がそれを知らせてくださるっていうことなんですね。あともう一つですね、これを読んだところで、この8節、あれ読みましたよね、8節まだ読んでないか、8節読んでないですね、すいません、待てよ、飛ばしていた、はい、まだ読んでない感じがします、はい、神は人々の賭けを責めてこう言われました。見よ、その時代が来る。主の言葉、その時私はイスラエルの家、ユダの家との新しい契約を実現させるということです。で、エレミアが予言をした時に、引き抜くということも言いましたが、植えるとも言ったんです。引き抜くという。だからそこでバビロンにおいて神の御怒りが、彼に対する裁きが満たされたんですね。だからあとは神は御怒りを満たしたから、あとは祝福するしかないわけです。だってもう完全に満たしたから、その正義は神様側からの正義を果たされたから、だから祝福する。だから引き抜いたから、この植えるっていうのが神の情熱なんですよ。でこれが一方的に神様がなされることであって、イエス様が十字架につけられる前夜、水越しの食事ですね、この杯はあなた方のために流される私の血による新しい契約ですと。血についてはね、9章かな、9章にすごい詳しく話してます、まあ、午前の礼拝でも少しかなり話したんですけども、 そのところでね、こう話していきたいと思いますが、はい、新しい契約を実現すると、その時代が来ると。だからエレミアの時ではないんだけども、後々にそれを行うと神様が言われたんです。だからバビロンの国から戻ってくるという、あの彼らの働きというのが、旧約における働きというのが、神様がこの罪の中にいて滅びるしかないものが、この神様の御怒りを十字架の上で完全に満たしたから、あとは祝福しか残ってないんですよ。私は植えるって言ったように、私は祝福するっていうのに決めてるしかないんです。決めてるんですよ。でこれを神様がしてくださるわけなんです。でですね、ここね、イスラエルの家とユダの家って書いてあるんですね。でここで、あ、元ちゃんは実はイスラエルとユダに対するものなんだというのが分かるんです。でも実際にイスラエル人でイエス様を信じてる人少ないですよ。一体どういうことが起こったかって言ったら、これも実は神様のご計画にあったんですね。あったんです。あの、私たち異邦人はこのイスラエルに約束された新しい契約の約束が、このそれを異邦人なのにキリストにあっておこぼれをいただいたって言ったらいいかな、うん、この、分け、あのシェアしてもらったわけ、分かち合ってもらって、それで今度は、この異邦人が完成された時に、今度はイスラエルに神様が働きかけてくださって、イスラエルが究極的に国民として、全体として、この新しい契約に預かるようになるというのが、ここに書いてある、あの聖書全体に書いてあることなんですね。ロマ書の11章の25節ですね、兄弟たち、あなた方が自分を知恵あるものと考えないようにするために、この奥義を知らずにいてほしくはありません。イスラエル人の一部が頑なになったのは、異邦人の満ちる時が来る時までであり、こうしてイスラエルは皆救われるんです。救い出す者がシオンから現れ、ヤコブから不敬虔を除き去るということですね。ですか、ここまで皆さん大丈夫ですかね。いいですか。じゃあ次いきますよ。9節、その契約は私が彼らの先祖の手を握ってエジプトの地から導き出した日に、彼らと結んだ契約のようではない。彼らは私の契約にとどまらなかったので、私も彼らを顧みなかった主の言葉と、契約を破ってしまったということですね。はい、あのね、ぜひね、一部読むんですけれども、家に帰ってからでも読んだらいいのは、新命記の28章から32章までです。モーセが律法を与えて、最後にこの律法に従いなさい、あなたの前には命と死のどちらかがあるよと、こうどっちかだよとこう言われた、言ってるわけですね。そしてあなたが聞き従うならば、これこれの祝福があるよと、聞き従わなかったらこういう呪いがあるよってこう言ってるんですね。でちょっと読んでみます。28章の最初の部分だけ読んでみます。1節から6節、もしあなたがあなたの神主の御声に確かに聞き従い、私が今日あなたに命じる主のすべての命令を守り行うなら、あなたの神主は地のすべての国々の上にあなたを高く上げられる。あなたがあなたの神主の御声に聞き従うので、次のすべての祝福があなたに望み、あなたについていく。あなたは町にあっても祝福され、野にあっても祝福される。あなたの胎の実も大地の実りも、家畜が産むもの、群れの中の子牛も、群れの中の子羊も祝福される。あなたの籠も子根鉢も祝福される。あなたは入る時にも祝福され、出ていく時にも祝福される。もう祝福ですよ。ところがね、これ28章の14節まではそうなんだけど、15節からはね、この呪いが書いてあるんです。こう書いてます。15節から、しかしもしあなたの神主の御声に聞き従わず、私が今日 今日あなたに命じる主のすべての命令と掟を守り行わないなら、次のすべての呪いがあなたに臨み、あなたを捕らえる。あなたは町にあっても呪われ、野にあっても呪われる。あなたの籠もコネバチも呪われる。あなたの鯛の実も大地の実りも、群れの中の子牛も群れの中の子羊も呪われる。あなたが入る時も呪われ、出ていく時も呪われるって、もう全部相殺されちゃってる。でもこれがね、最初の方は1節から14節でしょ、けども15節から68節まで呪いについて書いてあって、で29節も呪いなの、基本的に裁きで、30節になってようやく離散の地で惨めになっている時に主に立ち返る。だから、私は彼らを約束の地に戻すというところまでね、こう話してるわけですよ。そして続けて31章でモーセが後継者ヨシュアを連れてきて、であの約束の書をね、祭司たちに渡す。でも本当は自分は死ぬと、もう死ぬ準備するんですよ、モーセが。ところがね、ダメ押しで主はね、こう語るんですよ。31章の16節で主はモーセに言われた。見よ、あなたは間もなく先祖たちと共に、先祖と共に眠りにつこうとしている。この民は入っていこうとする地の異国の神々を慕い、自分たちのうちで淫行を行い、私を捨てて私がこの民と結んだ私の契約を破る。何なんだろうね、言ってんだけど、もうちょこっと祝福言われただけで、あとは全部呪いばっかりで、なんでかっつったら彼らが破っちゃうから。で最後に32章かなに歌を歌わせてるんです。歌、なんで歌を歌わせるかっつったら、それが彼らがずっとね、あの神様見捨てないんだけども、彼らが神様に背き続けて、これ裁かれてるっていうのをね、歌にしてるわけ。なんでかっつったら、ずっと後でも神様すっかり忘れてて、歌ってさ意味もないのに、なんか歌い続けるじゃん。昔の歌謡曲とか思い出してこう歌っちゃったりするじゃない、わけわかんないのにさ。まあ、この前もあの奥さんと一緒にね、この歌って本当にあるのって YouTube 調べたら、あるん、おお、こんな歌詞だったんだって笑い転げたんだけどさ、まあ、ちょっと、今話さないけど、こう思い出、歌ったら思い出して、あ、俺たちのこと話してるじゃんって、こう思い出すためにこう残してるんですね。こういう感じで立法が与えられてるんだけど、守りを行ったら命は確かにあるんですが、そうじゃない死についてわんさかわんさかわんさか書いてあるんです。でこれ立法が失敗したのかと、神様が立法を与えたのが失敗したのかっていうことだったら、そういうふうに言ったらそうではなくて、神様が、このなんて言ったらいいかな、もっと先に究極の救いを私は与えるからねっていうことをね、こうちゃんと用意して語ってるっていうかな、という内容なんですね。皆さん分かりますかね、この旧約の読み方、旧約の読み方ね、げんなりしちゃうことあるかもしれません。例えば四色音でね、なんか元気出たっていう人います？四色、今自分は実はデボーションで四色読んでんだけど、いやー、めいめいが自分に正しいと思うことやるとこうなっちゃうのねって。でも今の時代みんな自分が正しいと思ってることやってるもんなーと思ってね、いやー、ちょっとげんなりしました。でこういう風になってはしまうんですけども、しかし神はそれも分かってて、それでキリストにあって完成させるんだということなんですね。それで10節です。これらの日の後に私がイスラエルの家と結ぶ契約はこうである。主の言葉、私は私の律法を彼らの思いの中に置き、彼らの心にこれを書き記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民となるということで、これらの日の後にとありますけれども、エレミアの時代よりもずっと先に契約は結ばれると、500年以上経ってからイエス様が来られたわけですよ。このね、エレミアが語った500年以上ですよ、後に。そしてイエス様を信じる人々ユダヤ人の間に聖霊が下ったわけですね。聖霊がこの新約の印なんです。なんでそんなこと言えるかって言ったら、エゼキエル書もね、実は新しい契約の話をしてるんです。 で、そっちでは新しい契約ってことは出てこないんですが、もうこれ明らかにこの対をなしている。で、石の心のようであるけれども肉の心になって御霊を注ぐっていう約束がね、こう明確に書かれているんですよね。もともとエゼキエルっていうのは祭司、神殿の祭司なので、あのこう神殿の回復について神様から教えられるわけだけど、ケルビムの、まずね、幻を見て、でこうケルビムが神殿から出ていくって話があるわけだけど、だけど神の栄光が戻ってくるというですね、この幻が与えられています。だから御霊が注がれる、神の霊そのものが注がれるっていうことは、もう神殿にとってはもうこれ必須なわけですね、うん、でこれを約束与えるよってこう神様おっしゃってるわけです。だからイエス様がニコデモに、このあなたはイスラエルの教師でありながらこれらのことわからないのかと、ね、御霊と水によらなければ神の国に入れないって、そんなことあるんですかって言ったら、わかんないの、聖書に書いてあること言ってんだよ俺って、こういうふうにイエス様おっしゃるわけですよ。でですね、ここがすごい御霊の働き。もともと私たちが霊的に神様から離れてたから死んでいたわけだけれども、だからどんなに行おうと思っても結局契約破っちゃうわけですよね。もう立法も破っちゃうわけですよね。けれども神ご自身の霊が入ることによって新しく生まれてですね、そしてこの神様の働きをこのすることができるようになると、御心を行うことができるようになるということでありますですね。でそれに伴って今ここで読んだのは、私は彼らの神となり彼らは私の民となると、個人の関係、人格の関係を持つことができるようになりました。ローマの8章の15節にこう書いてあります。あなた方は人を再び恐怖に陥れる奴隷の霊を受けたのではなく、ことする御霊を受けたのです。この御霊によって私たちはアバ父と叫びますと、こうあります。わかります？ことする御霊を受けましたよって。アバっていうのはお父ちゃんということです。父と呼ぶことのできる御霊が与えられて、この愛の関係に入ったので、この個人的な関係に入ったので、命令が与えられたときに、それは愛する方から命じられたことということで行いたいと願うわけです。だから仕事関係じゃないんですよ。労使関係じゃないんで、報酬を得られるようにするんじゃなくて、愛して信頼してるから行うんですね。イエス様がヨハネの14章の15節で、もし私を愛しているならあなた方は私の戒めを守るはずですと書いてあります。11節、彼らはもはやそれぞれ仲間に、あるいはそれぞれ兄弟に、主を知れと言って教えることはない。彼らが皆、小さいものから大きいものまで私を知るようになるからと。神の霊が与えられているから神知ってるわけですね。でこれを、この、教え合っていくことによってなくてもできるんだとこう言ってるわけで、これはですね、教師がいらないって話してない。だって新約の中に教える賜物って書いてるわけですから。でも大きな違いはですね、この本質的なこと、神との愛の関係のことについて、人格的な関係のことについては聖霊が教えてくださるわけなんです。で、第1ヨハネの2章の27節、しかしあなた方のうちには御子から受けた注ぎの油がとどまっているので、誰かに教えてもらう必要はありません。その注ぎの油が全てについてあなた方に教えてくれます。それは真理であって偽りではありませんから、あなた方は教えられた通り御子のうちにとどまりなさいということですね。ここでチャックがよく言ってたのはね、皆さんがただ単純に聖書を最初から読んでってね、そこから出た結論について私は全く信頼を寄せますと、まず言い方してました。わかります？これカルトの話とかしてる時に話してたんですよ。カルトがなんでこんな結論を出すのかと、なんでこんな話でいろんな聖書の箇所持ってきてますよ。でもね、絶対にどっからか違うところから仕入れてるんですよ、知識をね、うん。だけど聖書は神の霊によって書かれたものだから、だから必ずですね、この結論でっていうのはもう教えられる必要ないっていうか、もう結論あるわけですですね。で、小さいものから大きいものまでって書いてます。これ全ての人に御霊が注がれるってことです。で12節、私が彼らの不義に憐れみをかけ、もはや彼らの罪を思い起こさないからだと。思い出さないと、思い起こせないと。素晴らしいですね。 許す人って、まあ、これやり続ける人ですね。思い起こさないってことをやり続ける人ですね。あの、私今思い出すのはヨセフですよ。あの兄たちがヨセフを奴隷に売ってね、でそれであの最初許しましたよね、この、あの自分のことを明かした時に。けれどもヤコブがそれでエジプトに戻あの行って、そして結構長いこと住んで、でヤコブが死んだ直後にですね、なんと彼らはやってきて、どうか私たちを、まあ、殺さないでください、奴隷にしてくださいって言って、でもねヨセフはねもう泣いちゃってね、こう言ったんですよ。恐れることはありません、どうして私が神の代わりになることができるでしょうか。あなた方は私に悪を計りましたが、神はそれを良いことのために計らいとしてくださいました。それは今日のように多くの人が生かされるためだったのです。ですからもう恐れることはありません。私はあなた方もあなた方の子供たちを養いましょう。このようにヨセフは彼らを安心させ、優しく語りかけた。もう相手の方が思い出しても、自分の方がそれを否定してですね、恐れる必要はないと、優しく語りかけたと。もうこれをずっとやり続けてくださる方が神様ですよね。思い起こさないからだと言ってます。そして13節、神は新しい契約と呼ぶことで、初めの古い契約を古いものとされました。年を経て古びたものはすぐに消えていくのですと。ここでの課題をですね、このユダヤ人のこのイエス様を信じる人たちが持っていた課題をですね、説明するとね、この新しい古いを継ぎ木しようとしてるっていうか、継ぎはぎしようとしてるっていう問題なんです。ここで新しいっていうのは種類における新しいです。順番における新しいっていうのもギリシャ語あるんですけど、これ種類において新種って言ったらいいかな。で古い方も古い種類っていう意味です。だからもう本当に新しくされてるんだから、これは古びたものは消えていくんだって、こう言ってるわけですよね。でこれはもうイエスもお語りになった内容覚えてます？2つの例え、あのほら、ヨハネは断食をしてるのになんでイエス様断食しないんだと言った後にですね、あのそうか、それかな、確かで言った後に、この2つの古い皮袋に新しいブドウ酒入れたら破裂しちゃうわけですよ。そして、古い着物にこの継ぎはぎをするときに新しい布切れを使ったら切れちゃうわけです。新しいものにして、それで初めて新しいものが受け入れられるわけなんですけれども、この二股をですね、これ古いものと新しいものっていうのをこうミックスして生きていこうとしちゃったのが、このユダヤのこのここにいた人たちなんですよね。でそのミックスしてこううまくやりくりしていこうという、あのね、ここで大事なのは、私たちはあの何て言うかな、宣教の働きとしてイエス様が神であられるのに人となられたと同じように、人々の間に住まわれたと同じように、宣教の働きとして人々と同じようになるっていうことは、これはこれ進められてるわけね、むしろ。でもそれは同化することではない、交わることじゃないんですよ。こっちのこのアイデンティティっていうか、この自分と神様との関係においては、もう完全にそれ清め分かたれていて、それとは違うようになっていないと、この働き、あのその新約の働きさえすることはできないわけなんです。でこれがね、あのやっぱりこう継ぎ木するっていうことがやっぱ課題ですね、課題です。あのまあユダヤ人だけじゃなくて、私たち日本人の課題でもあります。でそれは何かって言ったら、例えばこの、まあ、簡単に言ったらそうだな、ちょっと難しいんですけれども、自分がイエス様に従おうと思った時に出てくる、まあ、思い煩いのことを思い出していくといいです。だいたいこれ古いものです。今までの付き合いとか、今までやってきたこととかですね、まあ、家族のことも関わるでしょう。それ自体は悪いものではないんですよ。ユダヤ人もそうでしょう。神殿礼拝は全然悪くないんですよ。だけどそれをこっちもちゃんとやって、そしてイエス様もってやった時に、そのイエス様がより優れているのに、これをイエス様が引き下げられちゃって、それでさっき言ったブチって切れちゃうっていうか、あのうまくいかない、どっちもうまくいかないですね、ということが起こるんだよということになるわけなんですよね。なので日ごとに新しくされていく、古いものは廃れたままにさせていくということをやり続けていくのがクリスチャンだということになります。 では短くお祈りしてから聖餐式に入ります。愛する天のお父様、ありがとうございました。これから、本当に、今まさに学んだ新しい契約の、でイエス様が印としてこれが流された血であると、で私が、これは私の裂かれる体だと、取って食べなさいと、でそれに預かっていきます。主よどうぞ、あなたが共にいてください。そしてまだその古いものを持っている人がいれば、今それを捨てる決断をして、そして本当に悔い改めて告白して、そして本当にイエス様のこのパンと血に預かることができますように感謝して、イエス様の身によって皆によってお祈りします。アメン。